中澄明弘のダベリ。
はい、始まりました。中澄明弘のダベリ、本日もよろしくお願いいたします。4月中旬になりまして、もう葉桜とっくになってるかなと。もう早いですね。卒業式ぐらいの時にもう桜は満開になってて散り始めてたりしてたんで、もう入学式頃にはもう葉桜になってますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。僕は1ヶ月前ぐらいに自分のもうこれ本当に普段の行いが悪くてですね、多分虫歯になりまして、3つぐらいやられてるんですけど、はい、結構奥歯の方ですね、右側の下2本と上1本を、ちょっと、しかも、結構進捗進んでるって言われてまして、新規抜かないといけないと。ちょっとね、2、3日なんかそこら辺を強く噛んじゃうと、血がツーンってくるんですよね。だから、それの土台を作ったりとかで被せしながらで、まあ、最終的にまだそう、土台がある程度残ってるんで、詰め物するんで、ね、間をくり抜くんですよね、あれ。神経抜くから。で、土台を作って、歯が崩れないように全体が。で、入れられるんですけど、まあ、セラミックじゃないな。普通の銀歯。まあ、奥なんで銀歯でよかったんですけどね。なんていうか、前歯の方とかだとさすがにちょっとね、セラミックとかじゃないと。まあお金かかってしまいますけど、見た目超悪いんで、さすがにこの年の30代で銀歯は辛いっていう。まあ奥だとまだね、見えないから大きく開けない限り。そんなに大きく開けて人の前で見せるって相当歯医者さんぐらいしかないんで、まあそこは覚悟して、やろうかなと。これで1回だいたい4、5回かかるんですかね。で、もうあと1ヶ月、2ヶ月ぐらいは多分。定期的に通わないと、週1ぐらいで通ってるんですけど、通わないといけないなっていうようなところがありますね。まあ新生活っていうのは第2弾ということでそんな話をしてるんですけど、そうですよね。で、自分もあとは他のなんかそういった健康面とかもやっぱりよりもう35になったので、まあ見直していかないといけないなっていうのはやっぱりあるんですよね。まあランニングしたりとか普段してますし、で前回言った通り、転職したんですけど、転職先が結構、その皇居に近いんですよ。まあ、千代田区の方なんですけど、なんで、仕事終わりにランニングもし出勤した場合はしやすい。まあ、リモートもできるんですけどね。で、どうしても向こうの職場に出勤しないといけない時とかは、出勤したりして、で、その後、仕事終わりに、近いところだとどこですかね。例えば、半蔵門とか、まあ、東京駅とかあるんですけど、ランニングステーションってあるんですよ。公共周り走ってるランナーってもう未だに多いので、特に夜だとね、平日夜だと多かったりするんで、で、もう今の時期とか特に走りやすいかなと思いますし、まあそういったところで、週1でも走れればいいかなと思って、つい最近行きました。半蔵門のところとかにあるんですけど、すごいもう施設備わってます。シャワールームも何台もあるし、で、ロッカーも、はい、もちろん、ビジネスワーカーが終わりで結構来たりするんで、そこで、まあ、都度利用もできますし、月額で、なんかランニングシューズと入れられるロッカーもあったりしてですね、すごい、有意義に過ごせたかなというふうに思ってます。まあ、そういうところで健康づくりしていければいいのかなというふうに自分自身も思ってますね。あとは、何でしょうかね。もう、春なんで、いろんなものが変わってたりとか、そう、自分もそうですね、新生活で変わったりとか。ただそう、今回はしなかったんですけど、引っ越しとかもね、そう、まあもう更新しちゃったんで、2年、さっきまで。2年ごとに更新なんですけど、自分とか住んでるマンションが。だから2年後ちょっと、もうちょっと引っ越したいなとかって思うようになりましたね。で、自分自身も、なんだろう、どうなるのかわかんないですけどね、次、引っ越し先が。はい。で、なんだろうな。そうです。で、自分自身、何だったかな？住みやすいランキングみたいなのよくやってんじゃないですか。やっぱ、コロナの影響で、 東京もかなり影響を受けてましてね、インバウンド需要があるような銀座だったりとか、あの浅草らへんって結構地価下がってるんですよ。だから逆にその辺のマンション買うのはおすすめかもしれないですけど、まあその周辺だけなんで分かんないですけど、で郊外は逆に需要が伸びてるみたいな。例えばどこだ、本当に郊外です、23区外とか、あとは神奈川のなんかその湘南方面とか、あと本厚木とか、あの辺ですよね。あの辺あたりもなんか地価がちょっと上がってるみたいな話聞いていて、なんかその地価で逆に今ちょっとコロナの影響でドーナツ化みたいな、地価のドーナツ化ですよね。だからでも住むところもだからそこの郊外の方がちょっと増えちゃうんじゃないかなみたいな話はしてたんですけど、まあもしここ 1,2 年で収束するのであれば、また街に活気が、そういった中心部に関しては取り戻していくので、また上がるんじゃないかなと思うんですけどね。今年オリンピックどうなるかも、まだ、まあ、ぶっちゃけ成果やってるんで、もう半分やるつもりではいるんでしょうけど、そこら辺はね、どうなのかなっていうところはありますね。今年もなんか、もしやったとしても、外国人の方も一切来ないですし、選手しか、はい、だからこじんまりしたような大会になるかもしれないんですけど、まあ、そこら辺は少し自分自身も気になりながら、なんかいろいろ情報を見ていきたいなというふうに思ってますね。はい。皆さんの新生活ですね、まあ、どのように過ごされていらっしゃいますでしょうか。もしよろしければ教えていただけたらなというふうに思っております。で、この後のスミズセレクトも、随時情報をシェアさせていただけたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は Infinity the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセット。はい、このコーナーは中澄明自身が気になったものを、紹介していくコーナーです。今回ですね、まあたびたび英語の文法書とか、僕まだ未だにちょっとトイックの勉強をしてるんですけど、で手軽になんかできないのとかも紹介した方がいいな。なんか前回とか前々回ぐらいですか、なんか中級ら辺のやつ紹介してて、でかつ社会人でこれから勉強、やっぱ新生活する方も多いと思うので、でこれを機にトイックの勉強しようって始めていらっしゃる方って多いと思うんです。今自分の中でやっぱり電車とか例えば通勤していらっしゃる方もいると思うんで、それでかつ見やすいのって、なんかあの文庫本サイズの、まあ、問題とかアウトプット用が多いんですけど、してるものありまして、で特急シリーズっていうのがあるんですね。で文あの単語だとあの金のフレーズとか銀のフレーズっていうのが大体それに当たるんですけど、それも大体文庫本サイズで、結構バッグとかそのビジネスマン用のトートバッグとかにも入れやすいような小さいものなんで、まあそこでインプット全然できるんですけど、でアウトプット用の問題解くものです。でそこにもやっぱり文法特急っていうのがありまして、その特急シリーズの中にあるんですね。で、文法問題がだいたいトイックだと30問ぐらいあるんですけど、まあそれのだいたい600点取ったので、だいたい20ちょっとぐらい取りたいわけです。で、それを、まあ、そうですね、中学、高校とかやってらっしゃる方とかだと、まあ、復習も兼ねてできるものがありまして、それの、造法なんか、新しく入れたりとか、で、改定したのが、今年の3月5日に新しく出たんですよね。で、 何が変わったかっていうと、その新しいちょっと傾向とかちょこちょくその主催者側からアップデートをちょこちょこしてるらしいんですよ、その専門家曰く。まあ、新しい傾向の問題とかで毎回受けてらっしゃるんで、その 出されてる方とか、花田哲也さんっていう方なんですけども、まあ、花田塾って言ってその専門の塾とか開講したりとかしてらっしゃってる方なんですけどね。でそこで、毎回毎回受けてらっしゃる中で、まあ、こういったのが新しい傾向で出たとか、そういった形式問題とかも35問プラスさせたものを計153題、前最初108題しかなかったんですけどね、出たんで、まあ、読んでみました。結構なんか150問ぐらい、やりごたえはある。でこういうのは大体何回も何回もしないと意味ないので、やっていくっていうような形になるかなというふうに思います。やってみても結構やりごたえはありましたね。まあ、あと、なんか、その分厚いのだと出る線っていう専門を得るのも、まあ、これは家とかで分厚い百科事典ぐらいの厚さなんで、多分、バックとか入るんで、そういった文法特急っていうのを、自分は結構、なんて言ったらいいんでしょう。まあ、一押しっていうふうにさせていただけたらな。多分、1000円弱ぐらいに一冊手に入るんで、結構、面白いっていうか、やりごたえもあるかなと思います。で、これのパート2も出てるんですよ。パート2でさらに、まあ問題、もう少し違う傾向の問題やってみたいなっていうふうなのであれば、2もあるので、もしよかったら、やってみてはいいかなというふうに思いました。うん。だからこのシリーズで結構、最初の難関である600とか7230っていうのは全然、自分はいけるっていうふうに思いますね。自分も最近やって、やっと600近くの点数が取れるようになったのも、まあこれの問題をちょくちょくやっぱりインプットだけだとね、なんかやった気になっちゃうんですよね。覚えた気になる単語もそうなんです。で、実際にやっぱ問題解いてみて、ああ、ここちょっと足りてないなとか、こういう問題ちょっとわかんないなって時に、ちょっと解説読みながら、何回も何回もアップデートしだすっていうのがやっぱりいいかなっていうふうに思うので、やっぱりアウトプットも、インプットはまあ単語、新しい単語をまあ覚えるっていうか、そうですね。何回も何回も見ることに、見て声出すことによって脳内にインプットされるんで、そこのインプットだったりとか、そうですね。まあそういったところを、やりつつ、で、まあリスニングなども聞いたりして、やっていくとかなりいいのではないかなというふうに思いました。それですね。あとは、リスニングとかもリスニング用の本とかも出てますし、確かこの特急シリーズのそのリスニング問題もあるんですよ。それもあるので、もしよかったら、一度本屋さんで手に取ってもらって。で、今って、アプリで音源ダウンロードできるシステムがあるんですよ。はい。ABCDDO みたいな、があるんですけど、それ他の会社が出してるんですけどね。ABCEDO ってやつですね。そうなんですよ。これで、Android、Apple Store、Apple どっちも、iPhone もどっちも対応してるんですけど、これで検索すると、見つけるっていう風なところが下にあって、そこタップすると、対応してる、この、なんて言ったらいいんですか、文法問題の音源っていうとか、リスニング問題っていうのが全部ダウンロードできるんですね、こっから。で、文法書も、単語帳も、音聞こえ、確認したいじゃないですか。この単語って実際なんて、ネイティブ話してるんだろうみたいな。そういったところも自分のその、アプリにダウンロードできるとですね、ダウンロードするとできるんで、すごく、お試しっていうか、おすすめしてます。自分は。かなり使い勝手のいいアプリですし、アルクっていうようなところのオープン社かな。あそこは出してるところはもう自分のところ専用で、この ABCDEDO もあるんですけど、ないやつとかはそこからの音源ダウンロードして、例えば、すいません、単語ちょっと聞けるし、ネイティブのやっぱ音聞くって本当大事なのって、リスニングの問題解くたび、思いますね。やっぱり日本にいる以上、日本語がね、もう、やっぱり、街中で聞こえるじゃないですか。英語なんてほとんど聞こえないわ。施設の中で。とか、公共施設の中でじゃないとアナウンスとか聞こえないですし。まあ、自分で声に聞こうとするようなトイックの言葉ってまた全然違うんで。 まあそういった音源聞くのであれば、本当にあのイヤホンを聞いていただくのがやっぱり一番いいんだなって言われるたびに本当に思います。自分自身もなんかそれは、うん、実感してます。自分自身も本当にそういうところが大事だなと思うようになりましたね。だから、やるたびに、うん。そういうのがいろいろインプット、アウトプット。だから大事なんだなっていうふうに感じられました。はい。もし皆さんよかったらですね、ぜひ一度手に取ってやってみたらいいかなというふうに思っております。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。では、一曲いきましょう。101でサンライズ。
お聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。二人の番組アドリブ30分、どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明宏自身が、気になったものをですね、飲んだり食べたりして、食レポが苦手なので克服すべくやっていこうかなというふうに考えております。今回はですね、先月のちょうど1ヶ月前ぐらいに、あの紅茶家電の無糖っていうのが出て、ついにコカ・コーラなんですよね、この紅茶家電シリーズ。ミルクティーとかレモンはあったんですけど、今まで無糖だしかストレートとか出してなかったんですよ。ついにあのゴゴティー、あと、まあこの無糖ストレートティーって言えば、まあジャワティーですけど、まあそのあたりにちょっと参戦してきた格好かなと思います。で、3月9日に発売しました。量は440、他の紅茶家電シリーズと同じ量ですね。はい。で、ちょっと、飲んでみたいなと。パッケージはなんか金色みたいな感じです。ちょっとゴゴティーと比べながら、ゴゴティーで飲んでみたいなと思います。じゃまず、ちょっと紅茶家電飲みましょうかね。渋みを抑えたスッキリ後味ってことで。で、ゴゴティーの方は豊かな味わいで後味スッキリ。まあ、どっちもスッキリします。まあ、臭くないんでスッキリするで、だろうって感じなんです。はい、いただきます。 なるほど。あ、ちょっとお茶感覚って感じですかね。私もスッキリはしてます。エゴゴティ、うん、あー、ちょっと濃いゴゴティ、なんか渋みっていうか、あの紅茶の味するって感じです。紅茶の味するってどっちも紅茶なんですけど、より濃い、なんかあの出してるで、パックのその茶を結構こしてるって言ったら変ですけど、出してる感じがゴゴティかなと思いましたね。ああ、確かにすっきりしてるけど、結構あのコクがあるのがゴゴティで、ないけど、ちょっとあの普通の本当のお茶感、うん、でなんか少し飲みやすいかなと思いました。紅茶、あのカデーの方がなんか まあどっちも紅茶がストレートな味するんですけど、まあちょっとお茶感覚で飲みやすい方は紅茶カデーかなと思いましたねと、茶葉はダージンとアッサムをバランスで入れてるみたいです。はい。で、ゴゴティはダージリのみですかね。で、スプレッド製法って多分、抽出の仕方なのかなと思うんで、うん。そうですね。なんか飲めば飲むほど、紅茶の味がどっちもするなというふうな感じではあるんですけど、うん。もちろんお食事にも、やっぱスッキリしてるから、油もんとかでも全然合うんじゃないですか。スッキリしてどちらも飲みやすいのは事実なんです。また、用途に合わせてって感じですかね。量はちょっと紅茶加減少ないんで、ごくごく飲みたい人はゴゴティーの方がいいかもしれないですね。あんまり渋み感じないんで、とか。まあちょっとじゃあディスク作業しながらやるときは、この紅茶加減でも全然いいかなというふうに思いました。はい。皆さんよかったらですね、一度手に取っていったらいいかなと。どうなんですかね、なんかジャワティーも、ジャワってあんま見ないですね、自販機で。スーパーとかだとたまに見るけど、コンビニやっぱあんま売ってないんですよね。このゴゴティーの方がやっぱ多く置いてある印象がありますね。あれなんだっけな、大塚か、大塚ですよね、確か。ジャワティーは、うん、ポカリとかと、ポカリは置いてあるんですけどね。ポカリ、あのアクエリアスは絶対置いてあるんですけど、で紅茶だと、クラフトの紅茶か、今だとこのゴゴティーシリーズ、ペットボトルが多いかな。あとリプトンがたまに置いてあったりとかするんですけど、まあこの紅茶の無糖、家電の無糖も、ミルクティー。まあ、ミルクティー絶対置いてあるんですよ、コンビニも。はい。まあそういったところでちょっとシェアを、どこまで伸ばせるかですよね、この、ゴゴティー無糖も結構な昔からもう無糖は何年か前から多分出してるようなイメージ。それまでなんかジャワティーしかなかったイメージですけど、まあ、あの、巣ごもり需要っていうようなところで、ちょっとゆっくりお茶でも飲みたいなみたいな。多分余ったらいいですみたいな方は、この、なんていうんですか、スッキリとした。で、ケーキとかお菓子にも合うと思いますし、そう。あとはお食事、普通の昼ご飯とかにも。お茶代わりに買う方も多いんじゃないかな。ストレートなんで全然飲みやすいですし。はい。皆さんよかったら手に取って一度飲んでみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは、こんばんは。本屋のホンティータイム、トークのマジシャン、本屋こと本屋リトです。あだ名の方やと本気をかけてホンティータイムってことでこの名前になったわけでもないし、そんなラジオでもないんですけれども、まあ、ただ単に僕が優雅なティータイムのごとく皆さんのお話を聞いて勝手にお話をさせていただいてラジオですということなので、ちょっとの時間、まあ、ちょっとの休憩時間とかに皆さん聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。それでも覚えていた
大人になってもずっと忘れられない物語、最終回
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。4月の後半分もね、終わろうとしてますけど、皆さんゴールデンウィークの予定などいかがでしょうか。まだ旅行先、自分は全然、もしまあね、行けるとしたら国内とかちょこちょこ行きたいなとは、まあ一人だったら別にいいかなと思うので、まあそういう感覚もなんか違うなと思っている方もいるかもしれないですけど、自分は、もしかしたら行くかもしれないです。で、少し気になってるのが、六本木で、今、8月ぐらいまではやってるんです。やる予定らしいんですけど、DMM の、よくお台場とか新木場あたりに DMM ラボって言って、よくインスタとか時折上げてる方いると思うんですけど、まあそういったところがあるんです。ちょっとなんていうんですかね、光のその、なんか、なんていうんですか、イリュージョンじゃないですね。なんですかね。まあそういったのを楽しみながら、やるような施設があるんですよね。まあそういったところの六本木になんか新施設ができて、その DMM ラボシリーズの新しいやつなんですけど、チームラボプラネッツって多分検索するとわかるんですけど、なんで光の屈折とか、なんかそういったのを利用した、まあ、デジタルアートみたいな施設ですね。ちょっとキラキラしてて、なんか、女の子とかすごい喜びそうなところなんですけど、それの新しい施設で、六本木に、できた新しい、なんかそれのサウナバージョン。はい。なんか、っていうのができたんですよ。それが8月ぐらいまで、チームラボがあって、なんか、もちろん、なんか、何ですか、水着とかも多分貸し出ししてんのかな。で、そうそう、サウナが融合。で、TikTok チームラボにコネクトっていうのがあってですね。急な場所でアートを見るのではなく、サウナによって整う。まあ、サウナ入って整うってなんか最近流行ってるんじゃないですか、サウナって。女性もサウナってなんか、整わせる、なんか、まあ、精神的にちょっとリラックスっていうような感じですかね。で、来場者自身が最高の状態になったアートを体験するって、まあ、熱くなるんですけど、そう、赤をちょっと基調にしたようなところがあったりとか、まあ、サウナ部屋もありつつも、冷水、サウナ、アート浴、アート空間で休憩の連続した体感を通じて、来場者が整い、で、アウトと一体となって再び繋がるっていうような場所があるんですよ。なんか、サウナと冷水とアウトをなんか繰り返すみたいな。はい。まあ、サウナ入って、冷たいお風呂入るみたいなね。水風呂、入ってなんかやるような感じのノリの DMM バージョンみたいな。ちょっと面白いなと。まあ、女性と行くのはちょっとね、難しいかなと思いますけど、まあ仲いい友達とかだったら、全然面白いんじゃないかな。サウナが5室あって、女性専用サウナが2部屋。ロウリュもあるそうですね。で、低温多湿な高温ドライまで様々。まあ7部屋あるらしいですよね。これって多分ゴールデンウィークとか、夏休みらへんは、特に年齢制限もないので家族連れとかも多いかもしれません。しかも六本木でテレ朝の真向かいにあったんですよね。場所的に見てみたんですけども、だからすごくこれから、行く人多いんじゃないかなというふうに思いました。ゴールデンウィークはそうかな。あとは、そうですね、ゴールデンウィークもこれも多分やってたと思うんですけど、自分は行ったんですけど、佐藤柏さんっていうデザイナーの方がいらっしゃって、それのデザイナーの展覧会っていうのを六本木の新国立美術館、そこでやってたんで、そこを見に行ったりとか、自分はこの間してましたね。なんか、ユニクロのロゴあるじゃないですか。新しいロゴとか全部その佐藤柏さんが作ったんですよ。あとは、有名ところだとヤンマーの、はい、ロゴとかね。結構斬新な、いい形になってるんですけど、それのロゴを見せたような展覧会やってましたし、ちょっと見てみるといろいろ感銘を受けたりとか、なんか、自分になかった価値観っていうのが、いろいろあるので、まあそういった時間があるときに行ってみても、皆さんいかがか。まあゴールデンウィークはなんかそんないろんな都内とかでもね、たくさんそういったのをやってたりするので、皆さんよかったら、まあそういったところでも楽しめるかなというふうに思っております。 皆さんもし予定など、決まってらっしゃったら教えていただけると大変助かるかなと、まあ、あともう自分もギグワーク活かしながらいろいろ復習を、取り入れていきながらやっていけたらなというふうに考えています。はい、皆さんからのご意見ですね、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージ大募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライ同時に大募集しております。番組の、アカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。私の番組ホームページ上にですね、ギグワーカーの出前館の紹介キャンペーンやっておりますので、そちらの招待コードを記載しておりますので、もしよろしければ、そちらの方を入力していただけると、もし幸いでございますので、よろしくお願いいたします。この番組は、イニラティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。